こんにちは。ウェブサイト男ならバカになれを運営しているひろしです。今回ですね、数多くのね、人々をね3年4年5年にわたって、サポートしてきまして、その結果ね、だいぶノウハウがたまって、だいぶ共通項がたまってきたので、復縁完全バイブルっていうのを作らせていただきました。もうね、圧倒的な超大作となっております。というのも、まあ、文字数でいうとだいたい15万文字ですね、400ページとなっております。で、まあ、すごい長いんですけれども、ね、間にちゃんと画像を入れてすごく読みやすくしています。まあ、かといってなんか文字数をやたら大きくして、なんかページ数稼いだりっていうのもしてません。だからすごいちゃんと15万文字の内容になってますし、すごい大事なことをね何度も何度も繰り返して、お話をしています。だからすごい長いんですけれども、まあ時間をかけてね1回は必ず通して読んで、必要なところを何度も何度も読んでいただければいいかなと思います。で、大切なことをね何度も何度も文章の中で書いてます。で、なぜかというと、脳みそですね、人間の脳みそっていうのは大切な情報を何度も与えられると、それが重要な情報だと認識して、すごい記憶に定着してくれるんですよ。だから読むだけでね、ある程度復縁のレベル、恋愛のレベル、知識っていうのは上がっていきます。そう、読むだけである程度その 大事なところが頭に入ってくるような内容にしているので、まあ15万文字になっているというイメージですね。だからすごい貴重な内容になっているかなと私自身思います。で、実際復縁だけじゃなくて、恋愛とか仕事ですね、スポーツ勉強とか、まあ、人生ですねにおいて、あらゆる達成において、重要な情報っていうのをお伝えしてますので、まあ、すごくそういう意味でも人生が好転するんじゃないかなと思います。まあ、結局復縁も恋愛も人生なんで、人生の一部なんでね、人生の、あなたの人生の歩み方を女性が見て、この人は価値のある男なのかそうでないのかを判断してるわけですね。で、復縁っていうのは基本的に、ね、あなたの人生の歩み方を見て、ちょっとこの人違うかなと思われて別れを告げられちゃったわけじゃないですか。だから人生変えていかないといけないんですよ。結局人生を変えていって、あ、やっぱりこの人だったら大丈夫かもしれないと、もう一回やり直してみてもいいかもしれない、そういうふうに思わせるのが復縁なんですね。だから人生を好転させる、そういう内容にまで仕上げてます。だからね、何度も何度も読んでいただければいいかなと思います。まあね、基本的にうまくいった人の共通点とうまくいかなかった人の共通点をまとめてます。だからすごい勉強になると思いますよ。その復縁がうまくいった人はこういう行動をしました、逆に復縁がうまくいかなかった人はこういう特徴がありましたという内容になってますので、すごい勉強になると思います。で、みんなね行動できないんですよ。結局自分磨きが途中で諦めちゃったりとか、やる気なくなっちゃったりとか、復縁諦めちゃったりとかするんですけれども、それがないようにね、人生が変わるレベルで行動できるようにね、っていう行動科学の内容も入ってますので、すごい楽しく読んでいただけるんじゃないかなと思います。そして復縁っていうのをですね、子孫繁栄ね、女性の本能をベースにしてお話ししてるので、すごい新鮮ですし、すごい強力なノウハウになってます。結局恋愛って子孫繁栄なんですよ。優秀な遺伝子を残すために女性は男性を探してるわけですから、で、男性もね優秀な遺伝子を持ってる女性を探す、だから可愛い女性を好きになるんですよね、っていう、まあ子孫繁栄、本能の部分ね、女性が意思では抗えない部分をベースにしているので、復縁にもねかなり役立つかなと、というか、これじゃないと無理ぐらいの勢いですよね。女性のね、固い決意をひっくり返さないといけないわけなので、女性の本能を利用しないと無理ぐらいの勢いだと思っています。まあ、だからね、しっかり何度も何度も、読んでいただければいいかなと、理解していただければいいかなと思います。そして、まあ、文章でもお話ししてるんですけど、そもそも復縁っていうのはそんなに簡単じゃないんですよ。そんなに簡単じゃない、かなり厳しいこと言ってます。文章の中でかなり厳しいこと言ってる。っていうのも甘いんですよ。その復縁に対する考え方がすごい甘い人が多くて、そういう人は大体失敗してます。なんか気持ちを伝えれば復縁してくれると思ってる人多すぎるんですよね。とか、心の片隅で元カノはまだ俺のことを少しは好きなんじゃないかって思ってる人すごい多いんですよ。とか、過去の元カノの言葉っていうのをすごい頭にインプットしてるみたいな。過去の話だからみたいな、それね。っていう人がすごい多いんですね。だからあえて厳しいこと、かなり厳しい口調で話していたりします。 だから それもね、ちゃんと理解した意味で、自分を客観視してほしいというか、なんか自分甘くなってないかなとか、なんかね、復縁簡単にできるんじゃないかなと思ってないかとか、俺のことまだ元カノ好きなんじゃないかなっていう、そういう甘い期待とかっていうのをなくしてほしいんですね。じゃないとやっぱり復縁できないので、それはしっかり理解していただきたいっていう思いがあって、厳しいこともお話ししてます。で、あと頭をクリアにしてね、今までの常識っていうのを捨ててほしいです。特に非常識な復縁戦略っていう章があるんですよ。非常識な復縁戦略で、これは正直えって思う内容です。え、マジでみたいなって思う内容なんですけども、でも間違いなくプラスになります。絶対にプラスになります。僕自身が復縁をするときに師匠に言われたノウハウそのまんまです。で、僕は実際にその通りに実践しました。これはね、内容を実際に見ていただければいいと思うんですけど、まあ正直えと思いますよ。でも結局ね、今までと同じ価値観でやってきて元カノに振られちゃったわけだから、今までとは違った価値観を入れないといけないわけですね。だから頭をクリアにしてね、今までの常識っていうのを捨てて、ね、まあ、うん、全員やれとは言わないですけれども、まあね、是が非でも復縁の可能性を高めたいとか、まあリスクヘッジ的な考え方もあるんですよね。だからリスクヘッジっていう意味でもちょっとやってみようって思う方とか、恋愛にね、自信がない方、これは非常識な復縁戦略絶対に取り入れてほしいなと正直僕は思います。うん。で、結局元カノに依存するとか、ね、元カノに重くなっちゃうとか、しつこくしてしまうっていうのは、子孫繁栄の部分でいう、そのね、子孫遺伝子を残せないっていう本能的な危機みたいな部分が作用していることが多いんですね。だからそれって実は恋愛の経験不足っていうのが大きく影響していることが多くて、まあそれに当てはまってる男性はぜひともね、ちょっとと思うかもしれないんですけれども、今までの常識を一旦置いといて、非常識な復縁戦略をやっていただければいいかなと思います。で、まあテキストすごい長いんですけれども、最後にね、今日からすべきことっていうのを書いてます。結局読んで満足しちゃう人多いんで、ちゃんと今日からすべきことっていうのを書いてます。で、ただね、自分の頭で考えること、これやってください。自分の頭で、考えることをやってください。しっかりテキストの内容を読んで、その上で自分と自分の元カノの場合はどうなんだろうっていうふうに考えるんです。これめっちゃ大事ですからね。めっちゃ多いんですよ。その、なんか、どうやったら復縁できますかみたいな。って聞いてくるんですけれども、いや、待てと。まず待てと。だって、元カノの性格知ってるのはあなたでしょ。今の状況知ってるのはあなたでしょ。なんで別れたのかも知ってるのはあなたでしょ。僕は知らないわけですよ。にもかかわらずどうしたらいいですかって言われても、知らねえよしか言えないんですよね。だからそういう相手の気持ちに立つことができない質問とかしてくる人がいるんですけど、それ甘いっす。マジで甘いっす。だからまず自分の頭で考えること、しっかりテキスト用意してるので、テキストを読んだ上で自分のまず頭で考える。なぜかというと、やっぱり結局自分が一番元カノのことを理解されてるはずですからね。そうですよね。あなたの元カノです。あなたが一番理解してるはずですよね。だからまず自分の頭で考えようということですね。それに元カノと実際に会った時にね、その瞬間瞬間での行動選択を自分の頭で瞬時に考えてしていかないといけないわけですよ。最適な行動。ってことは、普段から考える癖つけとかないと絶対に復縁できないですからね。そういうところも大事にしてほしいかなと思います。ということでね、テキストの最後に今日からすべきことも書いてるので、それも参考にしてみてください。でね、テキストでも話してるんですけれども、短期的ではなくて長期的な目線で考えてください。復縁そんな簡単じゃないって話してるんですね。で、実際そうなんですよ。で、まあ本当に1ヶ月とか2ヶ月、3ヶ月で復縁できるっていうのは結構稀なケースで、大体今まで見てきたケースの中でも、私も8ヶ月、7ヶ月、8ヶ月ですし、多くの人半年後、1年後とか2年後とか、ああいう人が多かったです。で、実際にそっちの方が成功する人が多いんですよね。まあ実際普通に考えてみて、じゃあ明日1000万用意してくださいって言われると、1年後に1000万用意してくださいって言われた時に、明日だったら強盗しないと無理じゃないですか。でも1年後だったらなんとか頑張ろうと思ったらできるじゃないですか。ぶっちゃけできるんですよ、1000万ぐらいだったら。でもだから、そういうそれと全く一緒で、短期的な目線って破滅への道なんですよね。おかしいことしないといけないんで、無茶しないといけないんで。でも長期的な目線だと、しっかり自分の頭を冷静にして、感情的になることなく戦略を立てていって、確実な方法を取ることができるんですね。 だから半年後、1年後、2年後、3年後、5年後ね、それに最高の自分になっていこうという目線を捉えていただければいいかなと思います。で、復縁っていうのは結局人生なので、復縁自体は半年後、1年後にできたとしても、結局ね、元カノをね、付き合った後も魅了し続けないといけないので、1年後、2年後、3年後、5年後、最高の自分になっていられるようにしていきましょうということですね。行動が全てということです。ということで、今回の音声まとめますが、何度も読めてくださいね。何度も読む。大事なことは何度も話してるんですけれども、しっかり何度も読んで頭に入れていくと。で、今までの常識を捨てるですね。非常識な復縁戦略、と思う内容を書いてます。でも今までの常識を捨ててください。で、3つ目、明日からね、今日からすべきこと書いてます。最後にね。だから、それ書いてるんですけれども、自分の頭でまず考える。それをやろうと。ということですね。で、最後。行動するということですね。長期的な視点で行動する。それを頭に入れておいてください。長期的な視点で行動するということですね。で、まあ、いろいろ話をしたんですけれども、最後に、ね。僕実はね、すごい文章書くの苦手だったんですよ。高校時代とか読書感想文とか全部コピペで、大学時代のレポートも全部コピペだったんですよね。文章全然書けない人間。編集ならできるみたいな。っていう人間だったんですけれども、今では15万文字、まさか自分が書けるようになったんですね。それと全く一緒で、どんな物事、恋愛もそうです、復縁もそうです、仕事も勉強もスポーツも、絶対に努力していけばできるようになります。人は成長します。魅力的な男になることはできます。だから大人になるにつれてすぐに諦めちゃうんですけれども、諦めないでほしいんですよね。とにかく行動するしかない、努力するしかないんで。でも努力すればモテる男になる、魅力的な男になれるっていうのが男の良さなので、しっかりね、頑張っていきましょう。それがね、男ならバカになれという意味なんで、ね、元カノをね、魅了できるバカな男になっていきましょうということで、まあ長い文章になりますが、しっかり読んで学習してみてください。では、ご清聴ありがとうございました。